今日の聖書箇所はルカの福音書9章1節から6節です。去る水曜日から四旬節に入りました。英語をカタカナ表記しましてレントとも言いますね。あるいは受難節という言い方もします。それはキリストが受けられた苦しみを思い起こす特別な期間を意味しているからです。キリストの苦難を思い起こすというのは、イエス・キリストの十字架の苦しみを思い起こすというだけではありません。私たちの罪の深刻さをも悲しむという意味があります。キリストが十字架で非常な苦しみを受けられたほどに、私たちの罪は深刻でひどいものであった。十字架の苦しみから目を背けてしまっては、自分の罪深さも分かりません。自分の罪深さが分からなければ、自分が救われるためにはイエス様がどうしても十字架につけられて苦しむ以外なかったということが分かってこない。頭では分かっても心では分かってこない。ですから、キリストの苦難に心を止めるということもクリスチャンの歩みとしてとても大切なことです。この期間にもう一度キリストの十字架の苦しみを心に留めていきたいと思います。そのことをしっかり留めていくとき、今度は主の復活を祝うイースターは大きな喜びの日としてまた迎えることができます。さて、今日はイエス様の働きを教会が引き継いでいるのだということに心を留めていきたいと思います。イエス様が天に昇られた後、天にお戻りになられた後は、イエス様が成していた宣教活動を教会が引き継いでいく、そのようにイエス様は命じられたのだということです。それが正式に命じられたのが大宣教命令と言われる命令です。復活後にイエス様が命令を与えました。しかし、それが実際に行われるようになったのは、聖霊が降臨された後のことでありました。そのイエス・キリストの宣教の御業を私たちも続けているわけですけど、それは聖霊の働きによるものであります。使徒の働きの1章8節に、しかし聖霊があなた方のように臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この世の終わりまで、世界の隅々に至るまで、教会がイエス様の証人、証人となる。教会がその働きを受け継ぐんだと言ってきましたけど、教会というのはクリスチャン一人一人のことです。私たち一人一人がですね、イエス様が成した宣教の御業を受け継いで、イエス・キリストの証人としてこのように伝えていく、そういう務めをいただいているんですね。そのようなイエス様の宣教活動を教会が受け継いでいく上での最初の担い手となり、モデルとして訓練を受けたのが十二使徒でありました。今日読みします聖書の箇所では、イエス様が十二使徒たちを宣教にお使わしになったということが記されています。そしてその後にルカの十章には、今度は72人の弟子たちが使わされたということが記されています。ここで少し脱線して説明しておきたいことがあります。十章の一節に記されました使わされた弟子の数ですが、新改訳第2版第3版では70人となっています。でも新改訳2017では72人となりました。口語訳でも新共同訳でも72人、英語の聖書でも70人と書いてあったり72人と書いてあったりします。なぜでしょうか。それは実は 写本の違いなんですね。聖書のオリジナルの本、例えばルカの福音書ですと、ルカが書いたその元々の本は残っていません。他の聖書に関しても一切オリジナルは残っていません。何が残っているか、写本が残っているんです。特に新約聖書は、パピルスという植物から作った紙に書き記されました。パピルス紙は100年ぐらいで腐ってしまうんですね。ですからクリスチャンたちは、聖書の言葉を後の時代の人たちに伝えるためにそれを写本していったんです。書き留めていきまして、次の世代に聖書を残していきました。そういった残されている写本からオリジナルを復元します。これは聖書だけじゃなくてですね、昔の文章はみんなそうなんです。オリジナルは残っていません。写本からオリジナルを復元するんですけど、どんなに歴史的に貴重だと言われる書物よりも聖書の方がオリジナルをより正確に復元できるんです。それは聖書の写本が質が良く、また非常に数多く残されているから、もう他の文章と比べ物にならないんですね。ですから聖書は本当に正確に、ほとんど正確にですね、オリジナルを復元することができるほど写本が残っています。しかし数多くの写本がある中ですね、時々読み方に違いが出てきたりするんですね。この写本ではこう書いてるけど、別の写本ではちょっと違う風に書いてるっていうのがあります。なぜそういうことが起こったのか、単純に書き間違えたっていうのもあるんですね。人間が書き落としますからね、疲れてきてスキップしたりですね、いろいろ書き間違いもあったんです。ところがですね、中にはですね、自分でですね、聖書の言葉をこの方がいいって表現を変えたりですね、言葉を変えたりした人もいました。もっとひどいことになりますと、自分の考えを聖書に書き込んでですね、それが写本であるかのように伝えた人もいたんです。ある意味では善意からです。善意からなんですけど、それが後に混乱になりました。ルカの福音書の10章1節の写本も70人と書いてるのと72人と書いてるものがあるんですね。どっちがオリジナルだろうということで、学者の間で議論があるんですが、最近の学者の間ではどうも72人の方がオリジナルじゃないだろうかと言われているわけであります。そのようなことがですね、日本語の聖書や英語の聖書にもその翻訳として出てくるもんですから、今見ていただいたように口語訳や新教訳や聖書や新改訳2017では72人、ところが他の新改訳では70人って違いが出てくるもんですから、英語でもそうなもんですから、やはりこれはちょっと説明しておいた方がいいと思って説明させていただきました。脱線終わり。じゃあ本文に戻りたいと思います。話を元に戻したいと思いますけど、イエス様はルカの9章で12使徒を使わされました。そして10章におきましては72人の弟子たちを使わしました。それはやがて全てのクリスチャン、つまり教会を使わせて宣教の働きを継続させる準備だったのです。将来の準備として、まずイエス様は十二使徒たちをお使わしになりました。それが9章の1節から6節に記されていることなのです。どうぞ聖書をご覧ください。9章の1節から6節、イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として 足の塵を払い落としなさい。12人は出かけて行って村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え病気を治した。この箇所を2回に分けて、今日と来週と2回に分けて学びたいと思いますけど、今日はここで宣教に使わされました十二使徒にフォーカスを当てて学んでまいります。イエス様から使わされた12人は十二使徒と呼ばれる人たちです。ルカの福音書の6章12節13節にこう記されています。イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。マルコの福音書の3章14節15節には次のように記されています。そこでイエスは12弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。今日お読みしました聖書の箇所の一節二節にも、彼らはすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをイエス様は彼らにお授けになり、そして神の国の福音を伝え、病気を治すために彼らを使わしたと記されています。そして6節には、12人は出かけて行って村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え病気を治したと記されています。これまで私たちはイエス様の宣教活動を見てまいりました。イエス様は宣教活動においてご自身の権威ある技を示されました。病人を癒し、悪霊を追い出しました。弟子たちはそれと似たことを行ったっていうんですね。イエス様が今まで行ってきた宣教活動と同じようなことを弟子たちが行ったということが記されています。ある方はこのことをですね、イエス様はご自分の分身として十二弟子をお使わしになったのだというふうに表現していました。なぜ十二弟子はまるでイエス様の分身であるかのようにしてイエス様の宣教活動と同じことをしたのか。それは彼らがイエス様の宣教活動を引き継いで行った者たちだったからであります。使徒という言葉は派遣された人、全権大使という意味の言葉です。特に使わせた人から権威を授けられて、大切な使命を果たすために派遣された人のことであります。つまりイエス様から権威を与えられて、大切な使命を果たすために派遣された人々、それが使徒という言葉からわかることです。すべてのクリスチャンもイエス様から権威を与えられて、大切な使命を果たすために使わされています。ですから非常に広い意味ではですよ、非常に広い意味ではすべてのクリスチャンが使徒であるとも言えるかもしれません。しかし狭い意味で言うならば、いわば使徒としての職務を与えられた人、つまり私は牧師という職務を神様から与えられています。そのように使徒としての職務を与えられた人たちは、新約聖書に登場する人々だけであって、今日も使徒がいるわけではありません。新約聖書の中でも明確に使徒と呼ばれているのは十二使徒とパウロだけです。しか かし、もしかしたら人と呼ばれたかもしれないという人たちがですね、他に何人かはいます。その辺は議論があるところなんですけど、明確に使徒と呼ばれているのは十二使徒とパウロであります。エペソの2章20節には次のように記されています。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。教会は使徒と預言者の上に建てられたって書いてます。ここで言う預言者と言いますのは、すぐ後のエペソの3章5節にこういうふうにあります。キリストの奥義は、使徒たちと預言者たちに啓示された。イエス・キリストの真理を直接受けて人々に伝えた人たち、そして教会の土台になった人たちが使徒と預言者と呼ばれています。エペソ書の方2章に出てきます預言者というのは初代教会時代のクリスチャンの預言者、おそらく私はその預言者と呼ばれる中にはルカやヘブル書の著者マルコ、あるいは主の兄弟と呼ばれましたヤコブやユダもどっちかというと預言者と呼ばれる人たちじゃないかなと思っております。いわば使徒以外で聖書を書き残した人たちですね。新約聖書を書き残した人たちのことです。新約聖書に登場します使徒は預言者とともに教会の土台になった人々です。ですから初代教会時代の職務であって、今日の教会におきましては新約聖書と同じ意味での使徒はいません。また十二使徒は特別な意味を持って選ばれています。ルカの福音書の22章29節30節には次のように記されています。イエス様が12人におっしゃった言葉です。私の父が私に王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の職務食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。十二使徒は神様の御国において十二部族を裁く、十二部族を裁くというのは治めるということです。ですから彼らに王権を与えようと言いました。つまり十二使徒というのはですね、イエス様によって成就する、そして完成し、成就し完成する真のイスラエルの中心になる人たち、ヤコブの十二人の息子たちが民族としてのイスラエル十二部族の先祖となりましたけど、十二使徒というのはユダヤ人も異邦人も含めた真のイスラエル、つまり神の民の代表であり象徴的な存在なのです。イエス様はそのように彼らのことをおっしゃっているんですね。そのような意味で彼らは特別な存在でした。この十二使徒のリストがルカの福音書ですと6章の14節から16節に記されていますので、後でご覧になってください。ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトルマイ、マタイ、トマス、アルペオの子ヤコブ、熱心党員シモン、ヤコブの子ユダ、 そしてイスカリオテのユダの12人です。この12人のうちイスカリオテのユダはですね、わざわざこの12人のリストの中で聖書はイエスを裏切ったイスカリオテユダとわざわざ説明付きで記しています。説明付きで記されていますように彼はやがて脱落していきます。そしてマッテアという人物がイスカリオテユダの代わりに12人に加えられるわけであります。十二人は特別な使命を持って選ばれた人々でした。しかし彼らが特別に優秀な人だったかというとそうではありません。完璧な人だったかというとそうではありませんでした。むしろ普通の人でした。使徒の働き4章13節によりますと、当時のユダヤ人の議員たちからすると、ペテロもヨハネも無学な普通の人だったと記されています。ペテロは12人の中でもですね、なんかリーダー格な存在のように思われますけど、結構おっちょこちょいで出しゃばりでですね、いらんことを言ってたびたびイエス様からお叱りを受けています。他の弟子たちがイエス様を裏切っても私は決してイエス様を裏切りませんと断言したにもかかわらず、数時間後には恐れをなして3回もイエス様を知りませんと言った弱い人間です。ヤコブとヨハネという兄弟、彼らはイエス様からボアネルゲと呼ばれました。雷の子という意味のアラム語です。おそらく彼らの気性の激しさを表しているのではないかと考えられています。いわばすぐ腹を立てる短気者だったって言うんですね。ある町の人々がイエス様を無視するような態度を取ったもんですから、それでヤコブとヨハネがイエス様のところにやってまいりまして、こう言ったのです。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。想像したら恐ろしいことですね。ちょっと無視されただけですね、天から火を降らしてこいつらをもう焼き滅ぼしてやろうなんてですね、すぐカーッとなってしまうようなタイプだったかもしれません。もちろんイエス様から彼らは戒められています。でもカーッと頭に血が昇る人は私たちのすぐ近くにもいるのかもしれません。マタイはもともと人々から後ろ指をさせれるような仕事をしてた人でした。トマスはイエス様がよみがえった時、他の弟子たちがイエス様よみがえった、私は復活したイエス様にお会いしたと言った時にも、いや私は自分の目で見てイエス様に触ってみなければ信じないと疑い深い人でした。熱心党員シモンも十二弟子の中の一人でしたけど、熱心党というのは、まあ、ある意味で過激な人たちでですね、熱心党員の中には今日のテロリストのような人たちもいたそうです。そんなグループに属してた人物だったんです。またこの12人はですね、たびたび俺たちの中で誰が一番偉いんだって議論し合ったって言うんですね。俺が年上で年配で経験もあるから一番偉いに違いない、俺が才能もあるし熱心だし俺が一番偉いんじゃないか、あいつは一番かもしれないけど私は2番ぐらいだとかですね、そうやって誰が一番偉いのかというふうに言い合っていた。あの人よりは私の方がまだ偉いだろう。人間がよく行うことを彼らもやっていたわけであります。人々が集まりますと時として人と比べて他の人よりも自分の方が偉い、自分の方が何でも知っている、そうやって 上に立ちたがるのが人間の心理としてあります。そうやって自分が上に立った気分になることによって、まるで自分が価値ある人間のように、人間であるかのように思いたいという心理ですね。そのために人を見下す。だから人間というのは人をバカにしたりするんですね。そして自慢したり鼻が高くなったりするわけです。それと同じことも十二人もやったって言うんですね。彼らはまさに弱さを持った人間であり、十二使徒もまた罪人の集まりでした。十二人すべての性格や素性などは分かりません。しかし何人かを取ってみましても、私たちとどこか似ているような普通の人であったことが分かります。そしてこの十二使徒というのはですね、まことのイスラエルを代表し象徴するものであるとともに、教会のモデルでもあるんですね。教会のモデルとして彼らは集められた人々でした。皆さんもご存知のように、教会にはいろんな人たちが集まってきます。いろんな人がいます。非常に豊かな能力を持った人もいれば、そうでない人たちもいます。社会的な地位も違います。経済的な面もいろいろ違います。才能も違い、出身校も違い、仕事も違います。生まれも違います。育ちも違います。教会にはいろんな人たちが集まっているものです。イエス様が一人一人を選んでくださり、集めてくださいました。自分は生まれも育ちも良くないから、何の才能もないからダメだということは決してありません。イエス様はあなたをも一人一人を用いようとして一人一人を選んでくださった。そのような教会の姿というのをですね、この十二人の姿は表してもいるわけですね。第一コリントの1章26節から29節に次のように記されています。まあ、開ける方はですね、お開きください。開けない方はご心配なさらずにですね、お聞きください。第一コリントの1章26節から29節を読みします。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取りに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするため、無に等しい者を選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。人が選ぶ基準と神様の基準とでは違います。この世の基準からするならば、この世の常識からするならば、イエス様が選んだ12人、あまりにも賢い選択とは言えないかもしれません。しかしこの世の人々が見るところと神様がご覧になるところは全く違います。第一サムエル記の16章7節には次のような言葉があります。人は上辺を見るが、主は心を見る。人は上辺を見るが、主は心を見る。この言葉についてある方が次のように説明していました。私たちはいかに上辺を整えることに一生懸命なものでしょうか。人にどう見られ評価されるかという人の目ばかりを意識して、 外側のことばかり苦悩しているものでしょうか。しかし主は心を見ています。これは私たちの心がきれいで何の汚れもないものでなければならないということではありません。主の前にへり下った心、主に信頼し主により頼む心、そして日々主と共に歩み主の恵みの道を歩かせていただくこと、人はこのような歩みを評価せず見過ごすかもしれません。しかし主は心を見ます。この私たちの心を何よりも見ておられる主の前で主が喜ばれるように歩むことを私たちの一番の課題にしたいと思います。そうするものを主は目を留めてご自身の器として大きく用いてくださいます。ご自身の計画のために、神の御国のために祝福して用いてくださるのです。上辺だけを見て判断するという考えが教会の中にも時として入ってきたりいたします。中には何もできない人は教会にはいらないなんて言い出す人もいたりします。そして能力のある人々が教会でも歓迎され注目される、もてはやされるということがあります。貧乏な人が教会に来るよりも金持ちが歓迎されるということが時として起こってまいります。しかしそうではないのです。神様は心をご覧になります。完全な人は誰もいません。神様に心を見られたならば私たちの中には罪だらけでしょう。しかし神様の前にへりくだりの心があるか、神様に私たちが心を向けているか、その心を神様はご覧になられ、そのものを神様が用いてくださる。十二使徒の姿はまさにそうでありました。彼らはイエス様に大いに用いられ、キリスト教会の土台になっていったのです。そして彼らが使わされた宣教の御業、それがどのようなものであり、宣教の御業を進める上で大切なことについて、また次回学んでいきたいと思います。